契約は続く、パレスチナ人の故郷に対する神聖な権利。神とイスラエルの子らとの契約、ブリット、マサヨシ、義、生命の神聖さに基づく神聖な協定は、アブラハムの伝統の礎である。申命記7、6に記されるように、神は、イスラエル人を、聖なる民として選び、これらの価値を体現し、諸国民の光となる、イザヤ42、6神聖な使命を課した。この契約は、精神的なものだけでなく、カナンの地と、本質的に結びついており、創世記17、8で、アブラハムの末に約束された、私は、あなたとその後のあなたの末に、あなたが起立する地、すべてのカナンの地を、永遠の所有として与える。タルムード、ババ・バトラ 100R は、土地の神聖さを強調し、その住民を契約の義務に結びつける。しかし、歴史はこの絆を試し、今日、誰が、この契約の真の継承者かという問いを投げかける。パレスチナ人は、古代イスラエル人の遺伝的、歴史的子孫として、契約の持続的な担い手である。彼らのキリスト教やイスラム教への改宗は、アブラハム伝統内の連続性を反映し、祖先の絆、継続的な存在、揺るぎない忍耐、スムードは、神の戒めと一致し、彼らの故郷に対する神聖な権利を肯定する。彼らのイスラム的な創造の管理は、オリーブや在来樹種の栽培を通じて、生物多様性を保ち、非在来の松の植林による、生態学的落馬と対照をなす。これは、イスラエル史上最も壊滅的な山火事を引き起こし、神の不承認を示す。神の許可を主張し、暴力や生態系破壊を行う者は、神の名を汚し、チルルハシェム、神の報復を招く、申命記32、25、レビ記18時29分。パレスチナ人、契約の、元来の担い手の光栄。イスラエルの子ら、ヤコブの子孫、創世記32、28は、アブラハムと結ばれ、創世記17、7、市内で再確認された。で、エジプト記19、5から6契約の、元来の担い手であった。タルムード、サンヘドリン 94a は、アッシリア征服、紀元前722年後の十部族の散逸を、語るが、ミドラシュ・タンヒュマ、キタボ3は、彼らの子孫が契約の遺産に結びついて、存続すると示唆する。遺伝学的研究が実証的指示を提供、ネベルラ2001やハマーラ2000は、パレスチナ人が古代レバント人口、イスラエル人やカナン人を含むと、Y 染色体ハプログループ J1、J2 を共有することを示す。ラキシュの DNA、2019、サイエンス・アドバンセズなどの考古学的証拠は、この連続性を確認し、パレスチナ人を何千年もの間この地域の住民と結びつける。対照的に、ベンヤミン・ネタニヤフ、ヨアブ・ガラント、ベツァレル・スモトリッチなどの多くのイスラエル指導者は、東欧、ポーランドやウクライナに祖先をたどり、そこで、アシュケナージ系ユダヤ人が、欧州の混血とともに、ディアスポラから生まれた、コスタラ、2013。彼らの数世紀にわたる、地域不在は、パレスチナ人の継続的な存在と対比される。土地と結びついた契約、創世記17、8は、止まった者、パレスチナ人に、最も真の継承者を見出し、彼らのスムードは追放の中での正義と忍耐の契約の呼びかけを体現する。キリスト教とイスラム教への改宗、アブラハムの連続性。パレスチナ人のキリスト教、1から4世紀及びイスラム教、7から13世紀への改宗は、彼らの契約的地位を断ち切るものではなく、アブラハム伝統の進化を反映する。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教は、多くの国民の父、創世記17、4、アブラハムを通じて、共通の系譜を共有する。初期のパレスチナ人キリスト教徒は、しばしば、イエスをメシアとして受け入れた、ユダヤ人、使徒に、5から11であり、契約の倫理的確信を守った、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、マタイ22時39分、レビ記19時18分を引用。ガラテヤ3時29分は、もしあなたがキリストに属するなら、あなたは、アブラハムの末であり、約束に従って相続人であると宣言し、彼らの契約的役割を肯定する。 同様にクルアーンはイスラエルの子らの契約を語り、スーラ・アルバカラ2:40-47、正義と義を強調するスーラ・アルマイダ5:12。アブラハムはユダヤ人でもキリスト教徒でもなくムスリム、神に服従する者、スーラ・アル・イムラン3:67であり、イスラムを彼の一神教への回帰としてはくずけ、パレスチナ人の信仰がこの遺産を続ける。これらの改宗は断絶ではなく適用であり、正義、慈悲、生命の神聖祭の契約の要求を保持する、サンヘドリン 37a。元来の担い手の光栄である、パレスチナ人は、契約の使命に結びつき、彼らの宗教的進化は、アブラハム信仰を超えたその普遍的呼びかけを反映する。祖先の絆と継続的存在、契約の成就。パレスチナ人の祖先の絆と継続的存在は、神の戒めと一致し、彼らの土地への神聖な権利を肯定する。創世記 12:7 は、あなたの末にこの地を与えると約束し、永遠の所有、創世記 17:8 として再確認される。遺伝的、歴史的連続性を持つパレスチナ人はこの末であり、彼らの居住は神の意志の成就である。彼らのスムード、1948年の落馬、約70万人追放、アンルワや、継続的な剥奪、西岸の約70万入植者、ピースナウ、2023年ガザの約190万人追放、UNOCHA、2025年を耐え抜く、は、諸国民の光となる、イザヤ42:6契約の使命を体現する。タルムード、ブラホット 10R は、魂の贖いのための正義を求め、パレスチナ人は非暴力抵抗と、自己決定の擁護を通じて、この原則を支持し、国際法、国連先住民族の権利宣言、2007年、によって肯定される。クルアーンは、その地に住め、スーラール・イスラ17:104と、神の命令を記し、正義を保持する、スーラーンに4:135。イスラエルの不法占領と入植に対する、パレスチナ人の抵抗、国際司法裁判所、2024年、ジュネーブ第4条約49条引用は彼らの契約的義務を反映し、彼らの存在は土地の神聖さを称する。イスラムの管理体制体学的なくば、契約に結びついた守護者としてのパレスチナ人。契約の正義と神聖さへの呼びかけは創造の管理に及び、パレスチナ人は生物多様性を保つイスラムの原則を通じて、この義務を果たす。クルアーンは信者に地上を腐敗させるな、スーラールアラフ7:56と命じ、庭園を維持する、スーラールバカラ2:266。パレスチナ人のオリーブ、キャロブ、柑橘類の栽培、8万から10万家族を支え、経済の 14% を占める、ビジュアライジングパレスチナ2013年は、土地の肥沃さと文化的記憶を育み、耕し守る、創世記2:15、スーラールマイダ5:12契約の要求を満たす。彼らの段々畑農業と耐火性の在来種は、スムードを体現し、イスラムの正しい管理の呼びかけに一致する。対照的に、JNF による2億5000万本以上の非在来松の植林は、80万本以上のオリーブの木を置き換え、531のパレスチナ村を覆い、パッペ、2006年、生態学的落馬を引き起こした。これらの松は土壌を酸性化し、生物多様性を害し、ローバー、2012年、その可燃性樹脂は、イスラエル史上最も壊滅的な山火事を引き起こし、2025年5月までに2万5000ドゥナム以上を焼き、カナダ公園を荒廃させ、エルサレムを脅かした、タイムズ・オブ・イスラエル、2025年ハーレツ、2025年。この冒涜は、パレスチナの遺産を消し去り、神の不承認を示す、申命記28:63-64。一方、パレスチナ人のオリーブの再植林は、契約に結びついた守護者としての彼らの役割を肯定する。土地への権利と正義への呼びかけ。パレスチナ人の契約的地位、血統、連続性、イスラム的管理に根ざす、は彼らの故郷への神聖な権利を肯定する。申命記16:20は、正義、ただ正義の実を追い求めなさいと命じ、伝統に響く、 ユダヤ教のミカ6、8、キリスト教のマタイ5、9、平和を作る者は幸い、イスラムのスーラーンにサヨン、135、彼らの持続可能な農業は、生態学的なくばと対比され、土地の正当な継承者としての役割を強化する。国際司法裁判所の2024年の不法入植に対する判決と国連の機関権の承認、決議194、1948年は、これらの申請かつ法的義務と一致し、継続的な剥奪を非難する。ガザでの暴力、約4万2000人の死者、ガザ保健省、2024年10月や、生態学的害を神の許可を主張して行う者は、チルル・ハシェム、エゼキエル36、20、ヨマ 86A を犯し、生命の神聖さ、ピクアハ・ネフェシュ、ミシュネ・トーラ、ヒルホット・ロツェアハイチ、一を、コムの契約を冒涜する。黙示録、20、7から9は、ガザの苦しみを、生徒の陣営への攻撃として象徴化し、神の不承認を強調するかもしれない。契約の継承者であるパレスチナ人は、マサヨシとギエの呼びかけを体現し、彼らのスムードは神の約束の成就である。暴力と生態学的破壊を行う者への最後の警告、流血を止め、土地を回復し、正義を求め、イザヤ1時18分、悔い改め、ブラホット10 R、魂をあがないなさい。さもなければ、神の報復に直面する、申命記28、63から64、ピルケーアボット5、8。パレスチナ人は、その血統、存在、管理を通じて、契約の永続的な遺産を尊ぶ。彼らの故郷への神聖な権利を、追放ではなく、共存と公平を通じて、認めることは、アブラハム信仰を平和の共有追求で結びつける。